ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月29日金曜日、安倍晋三日本国内閣総理大臣、ドナルド・トゥスク欧州理事会議長、ジャン・クロード・ユンカー欧州委員会委員長は東京において第23回日 EU 定期首脳協議を行い共同声明を発出しました。今回はその中から北朝鮮に関する部分をご紹介します。我々は北朝鮮による核・弾道ミサイル開発の継続に対して深刻な懸念を表明し、北朝鮮に対し関連するすべての国連安保理決議の下での義務及び2005年の6者会合共同声明の下でのコミットメントを遵守し、 NPT 及び IAEA 保障措置協定の完全な履行に立ち戻り、拉致問題を含む人権侵害を終わらせるための措置を直ちに取るよう強く求める。これらの目的に向け北朝鮮が建設的な取り組みを行うことを強く求める。以上、5月29日東京で行われた日 EU 首脳協議の共同声明における北朝鮮関係部分をご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月12日パク・クネ大統領の訪米延期について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月10日に韓国政府、韓国の大統領府でありますが、もともと6月14日から18日の日程で予定されておりましたパク・クネ大統領のアメリカ訪問を延期するということを韓国政府は発表をいたしました。その理由としては、今韓国で広がりつつありますいわゆる MERS という中東呼吸器症候群コロナウイルスという、これが拡散することを防止する、それに最善を尽くす、それを最優先させるということで、そのためにパク・クネ大統領の訪米は延期するんだということで発表があったわけであります。確かに韓国政府はこの MERS に対する初期対応というのがまずかったと、ずさんであったという、そういう批判を国内で浴びておりますし、パク・クネ大統領の指導力が不足しているという、そういう批判も非常に強くありました。 6月に入ってパク・クネ大統領の支持率が下がっているということも世論調査の内容から示されていたという、そういう状況下でありますので、今回のパク・クネ大統領の訪米延期というのは、当然考えられるものであったということになります。また今回の訪米延期というものが韓国内では一応歓迎をされると、与党も野党もそれ歓迎をいたしました。アメリカにとってみても今回の韓国の決断というものは、十分に理解できるという、そういう反応であったと言っていいと思います。実際アメリカでもオバマ大統領はかつてインドネシア訪問を国内の事情によって直前になって延期するということをやったことがあります。こういう国内に問題があるとき、それを外交より優先させるというのは、当然民主主義国家では世論というものを相当重視しますし、世論の要求、圧力というものを勘案すると国内問題が外交に優先されるということは、しばしばあり得るわけでありまして、今回のパク・クネ大統領の訪米延期というのも、そういう一つの例であったということが言えるかと思います。アメリカにとってみますと、もし今回の訪米が実現をしていれば、6月16日には米韓首脳会談が開催をされておりました。そこでアメリカ側としますと、まず米韓同盟が極めて強固であるということを強調し、そして日米韓3カ国の連携というのが極めて重要であるということを強調する中でですね、日韓関係の改善というものを強く、パク・クネ大統領に促そうという、そういう意図があったと言っていいと思いますが、その日韓関係改善を促す機会が今回パク・クネ大統領の訪米延期ということで先送りになったと言っていいかと思います。特に今回のパク・クネ大統領の予定された訪米というのは、実は6月22日の日韓国交正常化50周年に先立つものであったということを考えますと、もし訪米が実現していた場合には、アメリカ側が日韓関係改善に向けて韓国側にかなり強い圧力をかけるようなことが考えられたわけでありますが、それが今回なくなったということになろうかと思います。訪米延期ということになりますが、これは両方の事情、国内の状況に合わせて次の訪米の時期が決まるということを考えてみますと、少し後になると、早くても11月以降になる公算が現在では強いと考えられております。だとしますと、その間にいろいろな動向が、これから出てくる一連のいろんな状況の変化もあるわけでありますが、その中の一つは8月15日、戦後70周年で日本の安倍総理の談話が出る。9月3日には中国で抗日戦争勝利70周年記念行事がありますが、そこにパク・クネ大統領が参加する可能性も十分にある。そうしますと、その間にもう一度日韓関係というのが少し緊張する、ぎくしゃくするということも当然考えられるわけでありますが、しかしその後になりますと、とりわけ9月3日以降の展開の中では、日中関係が好転する可能性が十分指摘されておりますし、そういう状況、日中関係を好転させた上で習近平国家主席がワシントンを訪れてアメリカとの間に首脳会談を持つということが、現在一つの可能性として考えられます。そうなりますと、そういう動きがあった後にパク・クネ大統領が改めてアメリカを訪問ということになりますと、そこでは、日韓関係改善ということに向けて、アメリカと韓国との間でいろいろ話し合いをすることもたやすくなるかもしれないということもありますので、その点が注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、 日朝合意1周年を迎えての我が国の取り組みについてお伝えします。5月29日は昨年のストックホルムでの日朝政府間協議による日朝合意から1周年にあたります。この合意に基づき昨年7月4日に北朝鮮による特別調査委員会が調査を開始しましたが、その後現在に至るまで北朝鮮側から拉致被害者に関する具体的な調査結果につき通報がなされていないことは大変遺憾です。肉親との再会を切なる思いでお待ちの高齢のご家族、そして何よりも長きにわたり北朝鮮で救出を待っている拉致被害者の方々の境遇を考えると、拉致問題は一刻も早く解決されなければならない問題です。拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、対話と圧力の基本方針のもとに安倍政権の最重要課題、最優先の課題として取り組んでいます。我が国は国連安保理決議に基づく制裁に加えて我が国独自の対北朝鮮措置を実施してきており、本年3月には北朝鮮籍船舶の入港禁止措置及び北朝鮮との輸出入禁止措置の2年間延長を決定しました。また、この間、拉致問題を含む北朝鮮の人権問題の改善、解決を求める国際的な機運は、昨年12月の賛成多数による国連総会決議の採択や、それに続く国連安保理における初めての議論、本年3月の人権理事会決議の採択など、これまでになく高まっています。このような国連をはじめとする国際社会との連携を進めるとともに、国内外の啓発活動を通じた世論の後押しを背景として、北朝鮮に対して誠実な行動を強く求めていくことを含め、拉致問題の解決に向け、我が国はあらゆる努力を傾注していく考えです。北朝鮮側に対しては、改めて、日朝合意に従って迅速に調査を行い、速やかにかつ正直に結果を日本に通報するとともに、すべての拉致被害者の安全を確保し、即時帰国させるよう強く求めていきます。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのお母様、有本佳代子さんからのメッセージです。このメッセージは、2015年3月9日に収録したものです。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
恵子、元気にしてますか？お父さんもお母さんも今のところはなんとか元気にしてます。だから心配しないでいてくださいね。それで今前にも言ったように家族としては直子と一子とそれから一子の子供と5人で暮らしてます。だから本当にお母さんたちは、お父さんもお母さんも、本当に、今は何も言うことありません。ただ、稽古のことが毎日頭にあるだけで、他は本当に、一子も、直子も、よくしてくれるし、本当に私は幸せだなといつも思ってます。それで家族のことなんですけどね、おばちゃんがちょっと様子が変わりましたけれども、ひろこおばちゃんは、足がちょっと不自由になって、手術したんだけれども、これはもう治らないことで、一応車椅子になってますけれども、もう一人で生活できないのでね、もう家を空けて、有料老人ホームに入って、頭は非常にしっかりしてるから、敬語もわかってるように、本当に何でも自分でできるからね、 他は元気に暮らしてますよ。だから足がちょっと不自由なだけであって、ものはしっかり言えるし、昔のままのひろこおばちゃんです。まっちゃおばちゃんがちょっとね、2、3日前から調子が悪くて、今のところは落ち着いてるけれど、一応入院はしてます。でも今のところは大丈夫だと思ってます。それと、あとはお姉ちゃんや、妹のことなんだけれども、まさこはね、まさこ夫婦は本当に元気で。で、北谷は来年が定年だからね、来年は会社を辞めて、また他のところを探して、適当なところ行こうかなということは言ってましたけれども、一応向こうも落ち着いてます。まだ前は、結婚しないで一人いますけれども、この前も言ったように、美香とゆかは結婚して子供ができました。で、ちょうどどちらも結婚を同じ年にして、子供も同じ年にできて、今、元気な男の子と女の子ができてます。で、本当に可愛くてね、来たらよくね、もうちょっと話もできるようになって、ちょうど お誕生日が2月が、ゆかの子供が2月、みかの子供が、みか言うたらお姉ちゃんの方ね、お姉ちゃんの方が7月にお誕生日ですから、もう走り回ってますし、ちょっと軽いものだったら言葉が喋るようになってます。だからみんなそれぞれいいご主人が当たって幸せに暮らしております。笑みところがね、二人が大学で、下が高校になってるけど、そこも元気で何も言うことなく暮らしてます。で、高志のところもお姉ちゃんの方が、高志のところはとうとう二人だけで男の子はできなかったです。だから上の子が大学、来年くらい卒業だろうと思うんだけれども、下がね、今年から大学行きます。だから、なんとか、工場の方も高志が頑張ってやってるので、二代目だけれども、なんとか工場の方もうまいことやっていってます。だから、家族としては何にも言うことがないから、稽古さえ帰ってくれば、本当によかったな、ということですから、稽古もそこで頑張って、とにかくあなたも子供がだいぶ大きくなったと思います。だから子供がね、成長するのを楽しみに、しっかりと、頭に自分は日本人だということをしっかり頭に置いて、そこで生活してください。必ず今の総理は安倍総理と言って、本当に私ら、お父さんもお母さんも本当にお世話になりました。本当に自分の総理の間にこの問題を解決して、拉致された皆さんを取り返さないかんってしっかりおっしゃってくださっているので、希望を持って必ずこの日本に帰れるという思いでね、とにかくしっかりと気持ちだけを持って子供たちをいい子供に大きくしてください。お母さんはそれだけ、言うことはそれだけです。だから家族としてはみんな楽しくうまいこと言ってますので、それの心配は全然なく、稽古だけは一日とか早く帰れるよう、お母さんも祈りながら毎日頑張りますので、稽古も頑張ってください。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお母様、有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、アリスのジョニーの子守歌をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。 日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz。夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。